先週10月26日月曜日でしたが、今年の2月12日以来8ヶ月ぶりに三代子姉妹に面会に来ました。まあ、以前にも増して元気な様子で、ね、言葉にも顔の表情にももう輝きがありました。病床にあってもイエス様が共にいてくださることを強く知ることができました。本当に全ての栄光をイエス様にお返しをいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ヨハネの福音書20章を開いてください。31節です。今日は大鶴勝信兄弟に聖書を朗読していただきますが、この節を読んだ後聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。ではヨハネ20章31節だけ大鶴兄弟読んでください。
しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである、は
い、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。皆さん毎日聖書を読んでいますか？
はい、
必ず読んでください。聖書は読み物ではなく食べ物です。私たちには命が2つあります。体の命と霊の命です。体の命のために食事をします。霊の命のために私たちは聖書を読むのです。で、この霊の命は永遠に続くのです。では聖書には何が書いてありますか？今読んだところ、しかしこれらのことが、でこれらというのはこのヨハネの福音書だけでなく、新約聖書27巻、旧約聖書39巻、合計66巻すべてを含めて、これらのことが書かれたのは、まずイエス・キリスト様こそが神の子キリスト。キリストとは油注がれた者、救い主という意味であることをあなた方が、この聖書を読んだ人が信じるため、そして信じた結果イエスの御名によって命、でこれは造営というんですが、永遠の命、神と同じ命を得るためである。これがこの聖書が書かれた目的です。一言で言えば、聖書は救いの書物です。旧約聖書の中にはイエス・キリストという名前は一度も出てきません。しかし旧約の約というのは約束のこと、神様が救い主を使わせてくださるという約束。新約は約束のキリストが来られたことが記されています。今日は旧約聖書の一つのストーリーの中からこの神様の約束を見てみましょう。では次に第一サムエル記旧約聖書です。25章を開いてください。今日はこの箇所を中心に御言葉を語りますので、この箇所だけはずっと開いておいてください。で、大鶴兄弟、まず第一サムエル記25章の2節と3節を読んでください。
マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃、彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガイルと言った。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で病状が悪かった。彼はカレブ人であった、はい、
ユダの地マオンに一人の 非常に裕福な人物がいました。彼の名はナバル、妻の名がアビガエル。この妻、女は聡明で美人であった。聖書に美人と言われる人は何人かいますし、聡明な人も何人かいますが、美人で聡明と2つ備えている女性はこのアビガエルだけです。しかし美人で聡明であるのと幸せであるのとは別のことです。この2人の結婚は必ずしも幸せな結婚ではなかったようです。一方、夫ナバル、ナバルというのは愚かという意味。聖書が言う愚かとは、詩篇の53編1節にこう書いてあります。私だけお読み出します。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。愚かとは人生の中で神を除外している者のこと。これを聖書は愚かと言います。はい、で、オズル兄弟、25章の21節を読んでください。
ダビデはこう言ったばかりであった。私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったので、その持ち物は何一つなくならなかったが、それは全く無駄だった。あの男は善に変えて悪を返した。
実はナバルがこのように繁栄して裕福なのは理由があり、ダビデがその持ち物と財産を守っていたからでした。それでダビデはナバルのところへ使いをやって言わせます。はい、6節から8節読んでください。
我が同胞に、
6節から、
我が同胞、
25章の6節そこから始まっていますか。
はい、
はい、
いいですか。
いいです、はい。
我が同胞にこう挨拶しなさい。あなたは平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。またあなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメにいる 間中何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。
はい、7節の後半、彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。私が守ったからです。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ここに何か挟んで一箇所聖書を開きます。詩篇の24編1節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。詩篇の24編1節です。では大鶴兄弟、読んでください。
地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。去年姉妹、皆さんが住んでいる土地と建物、皆さんが所有している財産、持ち物、身につけているもの、この地に生えているすべての作物、そして 皆さんの命までもすべて所有者は神様です。アーメンですか。地とそれに満ちているものですね。ちょっと待って。世界とその中に住むものは主のものであるとあります。またハガイ書というところのですね、2章8節にはこう書いてあります。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜げ、世界中にある金銀、つまりお金は神様のものですと、こう書いてあります。私たちはこれは私のものと自分で言えるものは何一つありません。すべて神様のもの。暑かったらストーブ消してください。すべて神様のもの。私たちは生きている間、しばらくの間、神様から委ねられ管理を任されているだけです。ですから皆さんは自分に委ねられたもの、健康や時間、お金、持ち物を所有者であられる神様の御心にかなうように管理、取り扱わなければなりません。自分勝手に使い、浪費し、破壊してしまうなら、神様はそれらを皆さんから取り上げ、正しく管理している人にお任せになります。ですから持っている人は、正しく管理している人はますます豊かになっていくのです。すべての所有者は神様ですから、神様が出しなさい、捧げなさいと言われたらためらわずに従ってください。神様はその忠実さ、信仰に報いて、もっと大きなものを、ね、皆さんにお任せになります。もう一度言います。すべての所有者は神様ですから、神様が差し出しなさい、捧げなさいと言われたらためらわずに従ってください。神様はその忠実さ、信仰に報いて、もっと大きなものを皆さんにお任せになります。私たちが貧しくなるのは、神様のものである十分の一をきちんとですね、お返ししないからです。第一サムエル記25章8節に戻ります。ここで愚か者ナバルとは、現代の私たちの人間の姿です。人間人生の中から神を除外して生きています。そしてダビデは神様のタイプです。ダビデはナバルに丁寧に申し出ました。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、まだあなたのすべてのものに平安がありますように。このダビデの申し出に対するナバルの返答です。じゃあ踊る兄弟10、11を読んでください。
ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者だ、エッサイのことは一体何者だ。この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。
ダビデはナバルのところに丁寧に挨拶をし、若者たちに何か与えてくださいと頼んだにもかかわらず、ナバルはダビデとは一体何者だ、エッサイのことは一体何者だ、この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている、私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。今日多くの人は言います。神とは何者だ。 神がいるならどうしてこんなことが起こる。私は神を信じない。そもそも神なんかいない。今日のこの世界の悲惨さは神様のせいではありません。人間が創造者なる神様の命令を守り、自分勝手に自分の善悪で歩んでいる、ここに全ての原因があります。人類を変えた3つのリンゴというのがあります。第一はですね、アップル社のコンピューターですね。急速な情報社会になりました。2つ目はニュートンのリンゴ、自然科学の基礎を作りました。その結果産業革命が起こり、大きな、ね、経済発展をしました。で第3はですね、エデンの園のリンゴ、必ずしもこれリンゴではありませんけれどもですね、なぜかリンゴはいつも描かれています。多くの人は言います、なぜ神様はエデンの園に善悪の知識の木を植えたのか。植えなければアダムもエヴァも食べることなく、罪を犯すことなく、今日の人間の悲劇はなかったのに。兄弟姉妹、ある面神様は人間をテストされました。神の戒めを守り、神を愛し続けて生きるかどうか。兄弟姉妹、愛というのは試されるのです。それでも愛しますか。新婚時代お互いに仲良しなのはまだ試されていないから。しかし金婚のですね、仲良し、これは本物の関係です。50年間何回も何回も何回も試されました。多くの危機がありましたけども乗り越えてきました。愛は試され試され成長し、本物の愛に成長していきます。善悪の知識の木は神様の人間に対する愛のテストです。愚か者ナバルはダビデの恩恵にですね、守りと恵みに応えようともせず、ダビデの申し出を無下に断ってしまいました。それでダビデはどうしたでしょうか。はい、12、13読んでください。
それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これらの一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけようと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。はい、
ダビデの部下たちがナバルの言葉を報告すると、ダビデは部下に13節、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけたとあります。兄弟姉妹、あくまでも神様を信じず神様に逆らう者の最後はですね、神様の裁きと永遠の地獄の苦しみ、これを滅びと言います。神様に背き罪を犯し続けてきた人間の最後は滅びです。しかしながら、はい、じゃもう一度ここに何かを挟んで、ローマ人への手紙6章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、6章の23節だけ読んでください。
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。死というのは永遠に切り離されることを聖書は死と言います。罪から来る報酬は神から永遠に離されるということ。しかし神様がくださるプレゼント贈り物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。第一サムエル記8章に戻ります。 ナバルがダビデの申し出をこと拒んだことを知ったナバルの使用人はそのことを妻アビガエルに告げます。はい、14節読んでください。
その時ナバルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデが私たちの主人に挨拶をするためにアラノから使者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。
飛んで17節。
今あなたはどうすればよいかよくわきまえてください。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島なものですから誰も話したがらないのです。はい、
ダビデがの申し出をご主人は退け彼らを罵りました。今あなたはどうするかよくわきまえてください。災いが私たちの主人と一家に及ぶことはもうはっきりしています。主人は横島な、これがナバルですなものですから誰も話したがらないのです。若者の報告を聞いたアビガエルはどうしたでしょう。ここでアビガエルとは我が父天の父なる神様はお喜びになるという意味ですが、3つのことをいたします。第1、ダビデが申し出た食料を差し出します。はい、18節読んでください。
そこでアビガエルは急いでパン200個ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5頭、入り麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジク200個を取って、これをロバに乗せ、
はい、そこまでですね。料理を差し出します。はい、これが最初にしたこと。2番目にしたことは23節です。読んでください。
アビガエルはダビデを見るや否や、急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。はい、
ダビデの前に顔を地面に伏せひれ伏します。で3番目、そしてダビデにこう言います。24節読んでください。
彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。はい、
アビガエルはダビデの前にひれ伏して言いました。ご主人様、あの罪はナバルの罪は私にあるのです。これが今日の説教のタイトルです。でも果たしてそうでしょうか。悪いのはすべてナバルであって、妻アビガエルには何の罪もありません。しかしアビガエルはナバルの罪を自分一人の責任だと言っています。兄弟姉妹、これがイエス・キリスト様が私たちのためになしてくださったことです。神に背き自分勝手に歩んだ私たち、このままならこのナバルのように全て 100% 必ず神の裁きを受け、永遠の地獄の苦しみを受ける。イエス様はそのことを知って、私たちの罪を一人で全て負って、私の責任です、自分から十字架にかかってくださいました。ルカの福音書23章34節において、私だけお読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。人間の罪の責任を全部一人で負って、この罪は私にあるのですと、イエス様は父なる神様に取りなしをしてくださったのです。ナバロの罪を自分の罪として、ダビデに許しを請うたアビガエル、ここでダビデは父なる神様、アビガエルはイエス・キリストのタイプです。このアビガエルの申し出に対してダビデは言います。32、34読んでください。
ダビデはアビガエルに言った。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように。あなたの判断が褒めたたえられるように、また今日私が血を流す罪を犯し、私自身の手で復讐しようとしたものをやめさせたあなたに誉れがあるように、私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる。もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら、確かに明け方までにナバルには子アッパ一人も残らなかったであろう。
かたくなな申し出を拒んだナバルに対してダビデはですね、剣を部下に剣を整え、ナバルの家を滅ぼそうとしましたがですね、このアビガエルの取りなしによってダビデはその怒りを収めることができました。このアビガエルの取りなしがなかったら、明け方までにナバルの家は全員ダビデに滅ぼされていたでしょう。兄弟姉妹、ただただですね、私たちの何の功績もなく、イエス・キリスト様の十字架の贖いの家に信じる者は全てその一生涯の罪が許され、神に受け入れられます。これを義と言います。永遠の命が与えられるのです。イエス様が私たちとですね、死なる神様の間に立って、自分がこの罪の、人間の罪は全部私が負いますから、どうぞ許してくださいとですね、取りなしをしてくださったのです。はい、36から38読んでください。
アビガエルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガエルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めた時、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。
このことを知らないナバルは宴会を開いていたとあります。神の裁きが来ることを知らない人間は本当に今ですね、まさにもう宴会のような平和で安全だという生活をしています。ナバルはアビガエルのしたことを知りませんでした。私たちもイエス・キリスト様が私たちのためにしてくださったことを知りませんでした。そのことを聞かされたナバルは気を失って石のようになったとあります。ナバルは心の中でもうそれで死んだということ。10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死にました。後から聞かされた私たちはですね、兄弟姉妹、どうしたらよいでしょう。悔い改めればよいのです。悔い改めてイエス・キリストの十字架の許しを信じれば救われます。私の罪をどうぞ許してください、イエス様救い主を受け入れますと信じるだけで救われるのです。しかしあくまでもそれでもあくまでも心を固くなにすればですね、このナバル愚か者のようにあなたは滅ぼされてしまいます。最初に開いた御言葉、ヨハネの福音書20章の31節、私だけもう一度お読みいたします。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。旧約聖書にイエス・キリストという名前は一度も出てきません。しかし旧約聖書全体を通してイエス・キリストの救いは今日見たようにですね、至るところに示されています。イエス・キリスト様を救い主と信じた兄弟姉妹たち、あなたのために神の子の命が犠牲になりました。ならば皆さんはどんな 生き方をしなければならないでしょうか。ユダヤ人の監督でスティーブン・スピルバーグという人がいます。その作品にプライベート・ライアンというのがあります。ご覧になった方はおられますか。夫を戦争で亡くした未亡人に4人のですね、息子がおり、その4人とも戦争に行きますが、お兄さん、上のお兄さん3人は戦死してしまいます。夫も3人の息子も亡くすのです。そのことを知った陸軍参謀は、何としても末の子だけは生きて母のもとに返さなければ。弟を見つけますが、帰ろうとしません。しかし説得して返そうとしますが、そこはヨーロッパの激戦地。救出に向かった兵士も死んでいきますし、隊長ミラーも被弾してしまい、死ぬ間際にこう言います。命を大切にしなさい。そして英語のラストシーンになりますが、このミラーの墓の前に年老いたライアンがですね、ライアン夫妻、その子供たち、孫たち、ひ孫たちもいます。自分一人の救出のためにミラーは死んでいった。そこでライアンは妻に言います。私はこのミラーの死に恥じないふさわしい生き方をしただろうか。そこで映画は終わりますが、兄弟姉妹、あなたも神様の裁き、地獄の苦しみ、永遠のあなたを神の裁き、永遠の苦しみ、地獄の滅びから救い出すために、一人の方、神の子イエス・キリスト様は犠牲になってくださいました。あなたはこの死に恥じない生き方、人生を送っていますか。あなたのために神の子が死なれた、その死に恥じない人生をあなたは送っていますか。イエス様の命令は、私たちが互いに愛し合うことです。あなた方は互いに愛し合いなさい。この最後の遺言を残してイエス様は、ね、天に十字架にかかり天に昇られたのです。私たちはイエス様の死によって救われ、永遠の命を与えられたのです。この方の死に恥じない生き方をですね、しようではありませんか。これが今日のメッセージです。ではお祈りしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は旧約聖書からイエス様の救いについて語りました。ナバルとアビガエルのところです。旧約聖書にはイエスキリストという名は出てきませんが、イエス様のなさったことは、ね、至るところにこのように散りばめられています。愚か者ナバルはダビデの申し出を断り、ダビデとは何だ、そんなものは知らないと言いました。これが今日の私たち人間の姿。神とは誰だ、神を私は知らない、信じない。しかしその結果は滅びです。そのことを知ったアビガエルが、ね、取りなしをし、この罪は全て私にあるのですと、ね、ダビデに取りなした家にダビデはその怒りの矛先をですね、沈めることができました。イエス様がなさってくださったのはちょうどそのことなのです。私たちのために死んでくださった神の子、この方の死に恥じない生き方を私たちはしたいと思います。